西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮
再発見。
再発見の際は彩り、豊かな自然、香り高い文化、美しい街並み、美味しいお酒にスイーツ、そんな西宮を彩るさまざまな魅力に再び出会える話題をお届けする番組です。ご案内は私増井貴子。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお送りします。いや、今日はあったかかったですよね。あったかいというか、なんかもう半袖の方もいらした、暑っとか言ってる人もいらしたんですけど、桜もちらほらというわけで、なんか心躍るシーズンの幕開けという気がするんですが、今日はそんな桜のお話たっぷりとお届けしていきたいと思います。第4金曜は月替わりでゲストティーチャーをお迎えして、西宮を彩る様々な魅力に再び出会える話題をお届けしているんですが、今月は樹木医の藤原隆之さんをお迎えして、西宮の桜前線と題してお話を伺っていきます。藤原さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
どうなんですか、もう西宮は開花宣言は。
はい、もう今日ほぼ開花宣言というところですね。
ほぼ西宮にもなんか標準木みたいなのがあるんですか。
きちっとした標準木はないようなんですが、基本的に市役所の前の大きなソメイヨシノ、あれが基準になってくるのかなということになります。
そこで何輪か咲いたらとかっていうのがやっぱあるんですか。
そうですね、それ統計で取ってないようなんですね。やはり祝賀公園みたいなところ全体でだと見たときに、気の早いものから、遅いものもあるんですけども、だいたいちらほら咲いてたらもうほぼ開花と。
今日なんか祝賀を見に行ってくださったみたいで、
はい、今日見に行きましたらもうちらほら咲いてますので、はい、やっぱりちょっと日当たりのいいところでいうと、かなり咲いてるものもありましたですけども ね、
なんか市内の公園もね、ちらほら咲いてる木もあり、全然まだ知りませんみたいな木もありって、はい、やっぱりそれぞれこう時期を見てその木が判断して咲くと。
そうですね、やはりなんて言うんでしょうね、日照がいいところとかね、いうところはやっぱり咲くのも進行が早いですけども、例えば、ビルの、壁の横とかね、そういうところでしたら、やっぱり夜の気温が下がりにくいとか、そういうところになると、やっぱり冬の目覚めが悪くて、休眠打破が進んでなくて、寝ぼけながら咲くということで開花が遅くなったりとか。ちょっといろんなやっぱり条件がありますよね。
どうやねん、縁か咲いても、みたいな感じになってしまうんですかね。はい、でも一回ギュッと寒くなりましたっけ、はい、今年。
今年はあれかし、ギュッと寒なることがあって。
寒って言ってましたね、
はい。休眠打破はちゃんとできてると思います。
はい。
はい。西宮に限ってはそうなんでしょうけどもね。ただ、今年全国的に見ると、やはり鹿児島なんかだいぶ遅かったですし、先に東京の方が咲いちゃうみたいなことがあって、やっぱり冬の温度が高いところっていうのは、やっぱりちょっと開花が、目覚めにくいっていうのもあって、ちょっと遅れてるっていうところもありますね。
結構だからその気温にメリハリがつかないと、桜はきれいに咲いてくれないと。じゃあここから桜前線もどんどん北上していくんですが、さっきおっしゃったみたいになんか東京がさっき咲いてたら、北上言うたってもうあっち咲いてますやんみたいな、ね、ところもあるんですけど ね、
そうですね。ですので、大体北海道ぐらいになってくるとね、揃っては来るんでしょうけど、例年通りということでね。ただやっぱりその都市部とか、ヒートアイランドの問題もあるんでしょうけども、わりかしだから大阪と神戸見たときに大阪の方が早かったりとか、いうこともありますんでね。
なるほどね。
そういうちょっといろんな面白い現象が見れるのではないかろうかと。
なんかでも本当花の中でやっぱり桜は気になりますよね。はい、別にチューリップがいつ咲こうがそんなにめっちゃ話題にもならないんですけど、桜ということで、今日もね、もうメールを頂戴しております。ご紹介しましょうね。こんばんは、増井さん、樹木医の藤原先生。ラジオネーム、ガラモン243018号ことガラですといただいています。さて今晩のお話は桜の話。西宮市の花、1965年に制定されたそうですね。 鹿が桜になって60年。そのせいでしょうか、単に日本人が好きだからでしょうか、市内に桜の名所と言われるところは多いですよね。その中でも市民の憩いの場の一つとなっているのが鹿川河川敷。調べてみると昭和24年に1000本の桜が植樹されたとか。75年近く経っていることになるんですね。さすがに老木が目立ってきていますね。桜の植え替えも考えていかないといけないのでしょうけど、さすがに一気にというわけにはいかないでしょうね。毎年ちょっとずつちょっとずつ、それこそ50年計画ぐらいで植え替えていけばいいのかなと思うのです。気がつかない間に桜並木が入れ替わっているというのが理想ですね。以上、桜開花の話を聞くとそわそわしてくる柄でしたといただきましたがそうですよね、この今ちょっと老木問題っていうのはね、結構今年話題になってますし、はい、お隣の尼崎のあの桜で有名な公園がなんか全部桜切るとかいう話がある
し、そのようなニュースがありましたね。
ねえ、はい、ちょっとびっくりしましたけど、
はい、一旦あの桜を取って、はい、一旦あの土を休ませて、はあ、で新たに植栽するという、まあ、作戦なのかなと思います。
でもあの西向こう公園ですよね、はい、本当にすごい桜いっぱいありますが、全部なくなったらもうっていう、なんかちょっと無残な姿にならないかとね、心配ですけど。
そうですね、どんだけ嫌えるかの私も詳細はあの知らないんですけどね。桜っていうのは、うん、あのこう老木で病気になった桜の後に、新たに若い木を植えてもですね、あの若い木がよく育たないという現象があるんですよ。で、まあそういうことを鑑みると、うん、一旦まああの古い桜を取ってしまって、うん、土を休ませて、はい、その後に若木を植えるというのはあの作戦としてはありなのかもしれないですけどね。
はあ、でもなんかちょっとね、せっかく咲き誇ってた桜が一気になくなってしまったら、ってなんか例えばこれが宿川のね、あの包みがそんなことにでもなろうもんならもうそら市民は黙ってられませんよって感じですもんね。
あの宿川はですね、今年あの市の方でね、
はい、
宿川の管理保全計画ということで、次の100年を目指すということでね、はい、あの計画を定められました、
うん、
でそのまあ内容を見るとあのまあ、その桜を一気に切って一気に植え替えるっていうのではなくて、むしろやっぱりその いろんなあのエリアエリアで課題があるので、うん、
はい、
その課題についてはこう対処しましょう、うん、あるいは、今その護岸沿いの桜については、まあ、護岸に植えるんではなくてちょっとこう護岸から、まあ、住宅地側の方に寄せて、
はい、
そこで並木状に形成しようとか、まあ、そういうあの具体的な計画をね、あの市の方で定められました。で、まあ、それによると、やはりその、一気に切って一気に植えるというのではなくて、むしろガラモン、ガラさんですか、
はい、
ガラさんがおっしゃってるように、ちょっとずつ植え替えていくというような形になるのかなとは思います。
うん、気がつかない間に、徐々に入れ替わっていると。はい、はあ、まあそれやったらね安心ですけど、
そう
ですね、でもどうなんでしょう、あの前はね京都でなんか桜のすごい古木が倒れて修学旅行中の生徒とか先生がね巻き込まれたっていうニュースもあったりするんで、まあ、突然そんな倒れるのかとちょっとあれも聞いた時はびっくりしたんですけど、
はい、まずあの、なんていうか、宿川の、これ書かれているように、昭和24年にね、うん、
はい、
まあ、千本の桜を植えたっていうのが今の桜の発祥で、で、まあ、もう本当にあの、70年ぐらいになってきてる桜があります。で、一時その、ソメイヨシノの60年説っていうのがあって、60年経ったソメイヨシノはもう、そのおっしゃるように、うん、具合が悪くなって倒れたり枯れたりっていうようなことがあるよっていうのが、一般的に懸念されてたんですけども、まあ、まあ、人と一緒で、やっぱり60年ぐらいになると、うん、ちょっとずつ病気になりやすくなったりとか、
は
あ、ちょっとした環境圧に対して、まあ、耐えられなくて、枝がちょっと枯れてしまったりとかね、
うん、
いうことはあるんですけども、それが寿命だということは全くなくて、黄色崎城のソメイヨシノなんか見ると、はあ、 もう130年とか、最近言われてる福島県の海西山のね、ソメヨシノは日本で最古呼ばれてますけど、それなんてもう140年になりなん桜っていっぱいありますから、
はい、
直ちに老木だからっていうわけではなくて、
うんうんうん、
むしろちゃんとしっかりとこう手立てを仕上げれれば、
うん、
そんな70年80年で枯れてなくなってしまうもんでもないです。
そうなんですか、はいはい、じゃあ人間の寿命と一緒でね、昔から比べたらどんどん平均寿命も伸びてますもんね、
はい、
それと一緒で桜も、はい、結構その寿命も伸びていっているという、
うん
うん、でも100年を超えてね、元気で咲いてくれるっていうとなんかちょっと嬉しいですよね。
そうですね。
じゃあまあ宿川も大丈夫そうですので、
はいは
い、大いに今年もね、にぎわうことだと思うんですが、まあ西宮の桜の名所といえばいっぱいあるんですよね、
はい、
別に一箇所あそこだけとかではなくただやっぱりなんとなく皆さんがご存知の、ね、まあ、西宿川の堤とか、それから隣の芦屋川とか、
はい、
向こう側のとことか他にもありますよね。
ありますね、
うん、
はい、
どんなとこおすすめですか、
まあ、おすすめと言われれば、まあ、先ほどちょっとおっしゃったように、
はい、
向こう側のね、
はい、
その桜堤回廊の、
うん、
これ、兵庫県の瀬戸内海側から日本海側までを、桜で回廊で結ぶという計画が兵庫県にあるんですね、
は
あ、で、まあ、中心になっている丹波篠山さんとか、
うん、
小野の桜堤っていうのはもう今ものすごい立派で、
はあ、
桜堤になっているんですけども、その日本海側と瀬戸内海側を結ぶ、うん、瀬戸内海側の起点になっているのがちょうど西宮市の向こう側のところに、はい、桜堤があるんですよね。
あそこ昔はあまり知られてない、
はいはいはい、
結構秘密の場所やったんですけど、そんな有名な
戸崎町っていうね、
はい、スタート地点なんですか。
そうなんです。大きな日がありましてね、でここから回廊が始まりますよっていう、いうところですね、まあ、だからそれなりに木も大きくなってきてますし、はい、なかなか見られ あそこ好きな方はあそこでお花見をされてる方いらっしゃってますんで。
そうなんですか。
ただまあちょっと自転車の問題を今ちょっと市の方で頭抱えられてるようです。自転車で行って、で、道路に止められると、
うん、
やはり周りの方がご迷惑されてるということもあって、ちゃんと自転車止める場所っていうのを市の方でも考えておられるようなので、
はい、
そちらの方で止めていただいて、お花見を楽しんでいただくと、
じゃあルールを守って、
はい、
楽しんでいただきたいということですね、
は
い、
あと西宮浜なんかですとね、うん、
はい、
ちょっと番組の始まる前にも雑談で話してたんですけども、西宮浜には大島桜っていうね、
はい、
すごい香りがいい、もともと関東の方の、
はい、
まあ、厳格に言うと伊豆大島原産の、桜餅の葉っぱになる桜が大島桜っていうんですけども、非常に香りが良くてですね、ソメイヨシノは匂いはしませんけども、うん、大島桜は匂いがします、
はい、
で、その並木がね、西宮浜で結構立派な大島桜が植わってるエリアがあるんですよね、
はあ、
それなんかもご近所の方とか、
うん、
わりかせ市の南部地域の方は、西宮浜のその大島桜を見に行ったりとか、
はあ、
いうことは多いですね。
あのエリアはその町づくりの時にもうすでにそういういろんなプランも立てて、ここを桜の一つの名所にしようみたいなこともあったんでしょうかね。
そうです、おっしゃる通りですね。あそこ桜の町っていうのもありますし、う
ん、ありますね、
はい、でそれは計画をされる時に、
うん、
海風に強いね、まあ、海に面した町なので、
はい、
その海風に強い育つ桜をということで大島桜を植えたというのが始まりですね。
なるほどね、はいはい、じゃあそういうもう本当に町づくりのプランの最初からっていうところもありますし、うん、なんとなくここに咲いてたんだっていうね、でそこがまあ公園になったりっていうようなところもありますし、
はい、
探すと西宮には名所が結構あるんですね。
ありますね。
その他にはどの
あ
たりが、は
い、例えば北山ダムのあたりもそうですし、
はい、
そこからずっと上に上がっていくと北部地域でいうとね、有馬川緑道とか、
うん、はい、
那須の方行くと塩出中央公園なんていうのは 最近市のオリジナルだからなんかも結構終わってましてね、
はあ、
でそれなりにこういろんな、桜も見られるような桜の名所があったりとか、
はい、
あれ並木でも結構桜植えてますので、
うんうん、
まあ、花を楽しめる。 で一番西宮って面白いのは、うん、南北長い地域ですから、
はい、
南の方の花が終わっても、うん、まあ、北に行けば桜が見れるという。
まだ見られる、
はい、
どうなんですか、南部地域の見頃といえば今年はいつ頃ですか。
はい、もうね、大体今ちらほら咲き出してます、
はい、
で見てると、まあ、この土日で満開になることはもう絶対にありませんので。
そうなんですね。
です、
はい、
ですので、まあ、この週明けにちょっと天気崩れると聞いてますんでね。
うん、
雨降ると花が咲き切ってるとこれ花散らしの雨になるんですけど、
はい、
一旦花がまだ咲いてないつぼみの状態で雨に当たっちゃうと、
うん、
ちょっと止まるんですよ。
ほう、
いうのもあって、まあ、このままずっと晴れでいけば来週の金土ぐらいが、
はい、
まあ、満開になってくるかなと思うんですが、
は
あ、まあ、雨の具合見ると、週も持ち越して、満開になるかなという。
じゃあまあ4月です
か、ね、まあ、まず間違いなく4月の、3、4、5、6そのあたりが、今後の天気を見ながら、
はい、
お出かけで満開の桜が見れるタイミングかなと。
で、まあ、南から北の方に、はい、いらっしゃるとかなり長い期間
1週間当然ずれますので5日から1週間、
はい、
開花がずれますので、
うん、
桜山並みバスに乗ってね、
はい、
まさにお出かけいただくと、
ね、
はい、西宮市の北部の方のね、
うん、
桜も見ながら、逆にその桜前線という部分ではね、
はい、
西宮市の市内の中で桜前線を楽しんでいただけるようなね。
西宮桜前線、はい、北上中みたいな感じですね。
はいは
い、桜 FM でもね、カフェ桜通りの中で、15時台、3時、うん、午後3時台だと思うんですが、4月の1、2、3、それから6、7、ここら辺で、その桜レポートをさせていただこうと思うので、
はい、
まあ、西宮のね、お花の見どころのところからいろんなレポートを届けられるかなと思うので、ぜひ聞いていただいて、ね、出かけた気分にもなっていただきたいという。もうね、人多いからね、いいねん、なんかまた写真ででもなんとかででもとかっておっしゃる方もいらっしゃるんですが、やっぱり生で見たらね、迫力ありますしね、
はい。
で、さっきちらっと、まあ、南の方には大島桜もあってとかってお話もありましたけれども、西宮って桜の種類が結構あるし、しかもオリジナルのものまであるということで、ね、ちょっとこういうのって珍しくないですか。
そうですね、桜の品種で言いますとね、
ええ、
そんなによその市と比べて多いか言ったら、まあまあ、一般的な強い、ソメイヨシノ以外のね、品種については強いものがあるぐらいなんですけど、
例えばどんなものなんですか。
例えば寒山っていうね、
はい、
赤い八重桜、
はい、
ピンク色の濃い八重桜、
はい、
この江戸ラジオ局の例えば2号線挟んだ、その福祉センター筋をずっと南に降りていく、
はい、
その路線に寒山っていうね、うん、桜があります。
はい、
関山って書きますね。
あ、そっちの方ですね、はいはい、寒い山ではなくて、
はい、これは里桜っていうものの仲間になるんですけど、
はい、
本当に色が濃くて綺麗で、
はい、
もうまさに八重桜のなんていうのかな、代表的なものですね。もともと東京の荒川堤にあったんですけど、
はい、
もう非常に強いということで全国的に普及してます。
そうなんですか、
はい、
これは八重桜ですから開花時期は、は
い、遅いですね、
はい、
ですので4月の第2週ぐらいから咲き出すものになりますね。
なるほど、ぜひこれもご覧いただきたいですし、
はい、
その他にはどんな種類があるんでしょうか。
まあ、一般的ですけど普賢象っていうね、
はい、
普通っていう感じに、
はい、
賢は賢い、
ほう、
で、象普賢象っていう、
はい、
桜があります、
はい、
これは名の由来は花を見るとそれ白い大輪の、
はい、
まあ、炭鉱白色というんでしょうかね、それの大輪の花にこうめしべが歯のような形になって真ん中から突き出て出てるんですよね。でその有様がまるで、まあ普賢菩薩が 象にまたがって、うん、白象にまたがっておられるようだということから普賢象という名前がついたというふうに言われてます。でこれは歴史古い品種でもう本当に室町時代から普賢象という名前が見られるぐらい古いもの で、はい、でそれもずっとあの日本人というのは園芸品種としてこう継ぎ木とかをして受け継がれてきてね、
はい、
で今日に至ってるんですけど、うん、私が好きな里桜の一種なんですけどね。
西宮ではどこで見られますか？
これもね、あの鳴尾新川筋、
はい、
こう鳴尾の方に鳴尾新川の、ところにずっと桜の並木があるんですけど、
はい、
そこで普賢象の並木があったりとか、先ほど申しました向こう側の一部であったりとか、
はい、
宿川公園の中でも、大出橋の南側の、西のエリア、
はい、
に行くとその普賢象があったりとかします、はい、この2つの品種はわりかし有名で強いので、まあ、例えば大阪の造幣局なんか行くとこういった桜が主流になってますけど、
はい、
あの非常にやっぱり育てやすくて、うん、花も立派で美しい花が咲くということで好まれている里桜。はい、
あと注目は、
はい、あとまあよくね、あの黄色のね、色の桜が皆さん
黄色、ね、はい、
最近普及してきましたのでね、
はい、
あるんですけど、西宮で見られるのはその御意香とか、
うん、
ウコンっていうものになりますが、その黄色い桜っていうのはね、最近かなり全国的に増えてきてましてね、で例えば、お隣の神戸市の須磨区で発見されたスマウラ普賢象っていう、その普賢象の黄色の色のね、桜が、スマウラ公園の中で発見されたりとか、
は
あ、で一旦原木がなくなって、なくなってたんですけど、関東の方でそれの継ぎ木で育ててたものが、
うん、
大きい株になって、
はい、
でそれから増やされた株が里帰りしたりとかしてますけども、あの結構多いですね。長野県の須坂っていうところに行くと、
うん、
その里木桜とか、そういうあの黄色の桜で今結構普及してきてまして、
は
あ、ただまあ西宮ではちょっとその いろんなものは植えてないんですけど、
うん、
その御意香とかウコンという黄色の桜がありますし、あの北アメリカ植物園に行くと先ほど申しましたそのスマウラ普賢象という黄色の普賢象が見れることができます。
はい、へー、なかなか桜って育てにくいのかなと思ってたんですが、そうやって接ぎ木である程度こう増やしてっていうことはできるんですね。
そうね、
できるんですねって。
桜もね、接ぎ木っていうのは親和性いうのがあって、
はい、
その親木にとちゃんとこうの相性のいいやつでないと接げないんですよ。だから、その接ぎ木、他の台木でじゃあこの桜とこの桜ついでみようかと思ってもくっつかない場合もあるんですよね。だからまあちょっとその親和性も見ながらね、しっかりと接ぎ木をすれば、うん、今言ったように増やせれますし、
はい、
今の残ってきてる日本の園芸品種のほとんどはもうその接ぎ木っていう方法で、
うん、
何百年間も受け継がれてきたものがありますのでね、そういう増やし方しか、まあ、ある意味できないのかなという感じがしますけど。
なるほどね、はい、でもじゃあそのオリジナルの新しい品種の桜を作るっていうことはとっても難しいことなんですね。
そうですね、オリジナルを作るというのはね、まあ、掛け合わせて無理やり作ることになるんですけども、うん、まあ、西宮市の場合は西宮市に、まあ、そういった桜がいろんな桜があって、
はい、
でそれが互いにこう交配を自然として、
はい、
で出てきてるオリジナルの桜がやっぱあるんですよね、
うん、
でそれの代表的なもので言うと宿賀舞桜っていう桜なんかは、
はい、
宿賀の流域で、こういろいろんなその宿賀の桜とか宿賀公園の周辺の公園にどんな桜があるのかという調査した中で、
ええ、
発見された桜なんですけども、その桜は山桜の一種でね、
うん、
で半八重咲き でぼちぼち今も咲き始めてますけども、市役所の前なんかに大きい宿賀前桜があったりとか、
うん、
宿賀ですと羽衣橋のところの田元に前桜があったりとかしますけども、
はい、
それは西宮のオリジナルの桜になります。
オリジナル、
はい、
他にもあるんですよね、オリジナルの桜、
はい、例えば西宮権現平桜っていうのは難しい名前の桜があるんですよね、はい、うん、これは西宮ゆかりの笹部先生が、
はい、
自身の本の中で、 紀州の飛んだというところの権現平というところに日本一の山桜があるというふうにおっしゃった桜があったんですけども、はい、残念ながら戦時中切られてしまって、
はい、
薪にされちゃったんですよね。
も
ったいない。そう。で、その桜の周りに落ちてた種が由来の桜を、はい、そのまあ西宮のその笹部先生のお弟子だった方が拾い集められて西宮で育ててられたのが、
はい、
その西宮権現平桜という桜なんですよ。
ほう。
で、まあ権現平という名前がついてるんですけども、今紀州の方のもともとの桜なんですけどね、
はい、
それをまあ西宮の権現平桜が里帰りをして、
うん、
で今そのもともとあった紀州の地では紀州権現平桜って呼ばれてあったりとかねします。
そうなんですか、はいはい。まあ、笹部慎太郎さんはね桜博士っていうことで有名ですけれども、うん、山桜をとてもめでてらしたんですよね、はい、だからそういう意味でもその権現平桜ぜひまた見せてもらいたいなと思うんですが、ちょっと早い時期に咲く今津紅
寒桜、
寒桜、
はい、
あれもオリジナルですよね。
あれもオリジナルです。あれは西宮の大東公園っていうところにね、
はい、
あって、ね、長い間西宮市で、大寒桜っていう桜だと思ってたんです、
はい、
その大寒桜っていうのは川口市ですね、
うん、
にある桜なんですけども、埼玉の方ので、そこの桜だっていうふうに思ってたんですけども、はい、どうやら、20年ほど見てると違うというのが分かってきて で、まあ、方々いろんな桜とこう照合したんですよ、
はい、
山口県の蓬莱桜とか、
はい、
東京新宿御苑にある薩摩寒桜とか、
うん、
でこれが非常によく似てますよという情報も得て、でその2つの桜ともその今津紅寒桜を照合したんですけども、うん、結局今津紅寒桜はやっぱり花がちょっと大きくて、
うん、
特殊やというのが分かって、今津紅寒桜というのが今西宮のオリジナル桜で一個加わってます。
そうなんですか、はいはい、今津灯台の横にね、はい、西宮の商工会議所の女性会で植樹を100周年でね施政させていただいて、はい、なんか今年咲いたそうです
ちらほら咲いたようです ね、
ね、
早咲きなんでね、もう葉っぱが今出てきてますけども ね、
はい、
ね、
そういう意味で、はい、まあ、西宮はいろいろと誇れる桜、うん、そしてその桜のね名所がたくさんあるんですが、まあ、藤原さんは樹木医ということですので、
はい、
後半はその樹木医のお仕事なんかについてもいろいろ話を伺っていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします、はい、桜 FM 西宮再発見、今日は樹木医の藤原隆之さんをお迎えして西宮の桜前線と題してお話を伺っていますが、もう本当にねちょうど見頃をそろそろ迎えてくるということで、はい、今年はどうですかね、かなり長く楽しめそうですかね。
何年か前にね、ぐっと冷え込んだことがありましたよね、はい、
うん、
ああいう時ってね花の寿命は伸びるので、長い間こう開花してしまうというか、
ね、
まあまあ嬉しい話なんですけどね。
でも温度とか雨だとか、はい、もういろんな自然状況が関係してくるんで、はい、ねえ、まあ、早めに言っといた方がいいかなという気はせんではないんですが、さあ西宮のオリジナル桜ご紹介いただきましたが、まだあるそうですね。
はい、例えば腰水早咲っていうのが、ね、あります、はい、でこれは私が水道局の方から頼まれて、
うん、
何年か前に水道局の中の桜をずっと調査したことがあるんですよ、で水道局の桜っていうのは笹部先生が、実は京都の手前の向こう市っていうところがあると思うんですけども、
はい、
あちらの方にもともと自分の畑を持っておられたんですね。
ほう。
で先ほどもお話しされてたように山桜が好きな先生で、山桜を主体にいろいろと植えられてたんですよ。でただ名神高速道路の工事の際に、残土置き場か何かの工事の用地になるというところで、自身のまあ畑にある桜を全部移植しなければならなかったということがあって、で西宮市 の、 そのちょうど、越水の浄水場の中の植栽のことでご相談されてたタイミングとね、
はい、
その桜の移植がぴったりと時期があって、 で移植されたという記録が残ってます、
うん、
でその記録の中にあのいろいろな山桜があったんですけども、
はい、
ただあの今あの紐解いても何が笹部先生からいただいた桜かわからないんですよ。
あら、
ただあの受名番がねあのついてたんです。でその名前を見ると、この桜はその受名番の名前じゃなかったんです。でいろいろと私が探っていくとどうも山桜の一品で、
うん、
しかもまああの花付きがちょっと普通の山桜と違ってかなり花付きが良くて、ソメイヨシノよりも開花が早いというところ で、
はい、
でおそらくこれは、まあ、笹部先生ゆかりの桜であろうというふうに同定したんですよね、
はい、
でちょっとあの仮称で小清水早咲っていう名前で呼んでたら知らない間にあの小清水早咲と言われるようになって、
はい、
で今浄水場で小清水早咲という名前で皆さん呼んでおられるようです。
定着してきたんですね、
はい、まあ、そういった桜があって、はい、まあ、それまた、ね、ご覧あのちょうどタイミングが今合うの違うかなと思いますので、
はい、ご覧いただけると思います。小清水浄水場の通り抜けがちょうど4月の1日から12日まで行われるということで、
はいはい、
ね、ぜひこの時期しかまあ入れないですし、
はい、
ね、ぜひぜひお出かけいただいて ね、見ていただきたいですね、
はい、
その他にももう
あのね、宮のひな桜というのがあって、これは西宮市で開発された桜なんですけども、
はい、
あの豆桜が片親なんですけどね、母親方なんですけど、うん、あの豆桜って育てやすくて剪定もしやすくて、
はい、
でコンパクトにまとまるんですよ、
はい、
いうところもあって、その性質と宿賀前桜を掛け合わせて西宮市の植物生産研究センターで開発した桜なんです。これは人工交配で、
はい、
作った桜なんですけどね、
はい、
要はあのコンパクトに育つので家庭の中、うん、あのお庭でも植えれるし、
はい、
盆栽としても植えれますよということで開発した桜、
はい、実はですね、メールを頂戴してるんですよ、はい、文鎮さんから、
はい、
いつも楽しく聞いています。3年前に北山緑化植物園で宮のひな桜を購入しました。しかし一度も花を咲かさないまま今年も葉が出てきました。何がいけないのでしょうか。何か育てるコツがあるんでしょうか。鉢植えでベランダで育てています。
あらあらあらとしか言いようがないんですけど、
難しいんですか？
どんな状況かがわからないんですけどね、
うんうん、
この桜って、1年目から咲くんですよ。実際咲いてます、咲いてるのも聞いてますし、
はい、
まあ、それも、1年後に咲いてるんで、
うん、
どちらかというと豆桜の片親っていうのは、養鶏開花型って言って、早いこと花を咲かして子孫を作っていう、そういう地があるんですよね、それは富士山の周りの自生地という、まあ、性質もあって、
うん、
だからその片親を継いでるので花が通常5年山桜で5年かかって花咲かせるようなものでも、花を咲かせる性質なんですよ。
早めに。
だからそれがそうなんです。だからそれが3年咲いてないということなんで、
うん、
まあ、例えば何かこう暖かい環境にあったのか、冬の期間、
はいはい、
日当たりが悪いのか、
は
あ、花芽をなんか切ってしまうような機会があったのか、
はあ、
ちょっといろいろ多分この要因だけどわからないんですけど、
なるほど。ベランダで育てていますということなんで、
ね、
本来はベランダでももちろん十分育つ、
はい、そうです
ね、花もつける品種なんですよね、
はい、
なんででしょうね。
ちょっとわからないですね、ごめんなさい。
また機会があればぜひ北山緑化植物園いろいろと緑の相談室などもありますのでね、
はい、
もう現物も撮ってなんで、
ね、
って聞いていただくといいかなと思うんですが、
はい、
いやいやでもね、なかなかこの木が思ったように育ってくれないとかっていうのは樹木医の先生とこにはいろいろとご相談事っていうのは持ち込まれるもんなんですか。
そうですね、どちらかというともうほとんどその病気でね、花がつきが悪いという段階じゃなくて、もうほとんどこう枯れてしまいそうなような状況になってから相談が多いですよね、うん、そうなるとなかなかそれから手立てを打ちにくい時もありますし、もうはっきり言ってなんかこう一般的なソメイヨシノとかであればね、もう植え替えした方が早いとか、
はい、
いうようなことにもなっちゃうこともやっぱりありますね、まあ、それも残念なことなんですけども。
じゃあなんかちょっとおかしいかなと思ったら早めに相談するっていうのは、
そうですね、
人間の体も一緒ですけれども、はい、木に対してもやっぱりそうなんですね。
そうですね、今年の夏ちょっとなんか葉っぱが落ちて、次の春に花つきが悪かった言ったら、まあ、その年に手を打てばまだリカバリできますんで、 そんなんは早めにご相談された方がいいと思います。はい、
そういうことも含めてその樹木医って、まあ、木のお医者様ですよね、はい、もう本当に広範囲のことをいろいろと手掛けられる職種でいらっしゃるわけですよね。
そうですね、樹木医によっても専門がいろいろあって、うん、
はい、藤原さんの場合は
僕はどちらかというと桜の方の名所作りの方の分野になるのかなと思うんですが、
はい、
まあ、自分でそれが専門やというのはちょっとなんかおこがましい気もしますけども、それはキノコの得意な人とか土壌診断が得意な方とか、
うん、はい、
病害虫の診断が長けてられる方とか、うん、あるいは樹木の中を、腐ってる部分がないかどうかなんか診断するような、そういうことを得意とされている樹木医さんもいらっしゃいます、
はい、
だから、まあ、いろんな分野のスペシャリストが集まった樹木医集団と、うん、なるほど。
桜がね、本当にご専門というのは、なんか、もう西宮にとっては本当にありがたい樹木医さん、藤原さんでいらっしゃるんですけれども、はい、なんか桜ってやっぱりいろんなエピソードがあったり、はい、やっぱりその、まあ西宮特に市の花ですし、日本を、まあ、代表するような花でもありますよね。
そうですね。
ねえ。
ですので、本当に、西宮市にやっぱり桜が多かったから、まあ、鹿が桜になったんだろうなとも思いますし、で、まあ、西宮でも古い桜ってわりかし北の北部じゃなくて、紅葉園とかね、一里山とかにも古い桜がありましたけども、はい、ああいう形で古くに植えられた桜が、まあ、残ってきてたんだろうなという感じはしますよね。
うーん、ね、え、だからそれだけに地域の方はものすごく思い入れを持って、
はい、
まあね、見守ってまた育ててってこられたから、もう本当になんかいろんな老木が倒れたなんて話を聞くと、なんか心が痛いなと思う方も、
そうです
ね、多いんじゃないかと。
どうしても、ね、背が高くなっちゃってで、京都の桜なんかはわりかしバランスが悪くなって、もともと腐ってたんでしょうけども、まあ、葉っぱが出てきたタイミングでね、花が咲く葉っぱが出るっていうタイミングになると風の抵抗がそのまま受けちゃいますから倒れると。で、まあ、西宮市の場合はそんなに桜が大きく育つ環境じゃないんです。それは土がそんなに良くないからなんですね、桜のためには。いうところもあって、異常に背が高い桜があるとかそんなことはなくて、
うん、
まあ、むしろそれなりのコンパクトに育っている桜が多いので、
はい、
まあ、例えばその大きな桜が倒れると影響も出るんでしょうけども、
うん、
それなりの高さの桜が倒れたからといって、まあ、それは中心市街地で人が多く通られるというようなところにあればあれなんですけど、まあ、意外と発見もしやすいですし、異常な状態を察知することもしやすいという、
はい、
まあ、そんな状況で、そういうものは早期に除去していくという、
はい、
まあ、体制は取られているようですね。
なるほど、はい、じゃあその西宮の桜の名所ではもう安全に桜を楽しむことができるということなんでね、
はい、
ぜひお出かけいただきたいですが、まあ、お花見の時やっぱり今でもブルーシート引いてお弁当とかっていうお花見スタイルもあるんですかね。
そうですね、一時ね、そのブルーシートをやめて、なんか土色の、
うん、
近いようなシートでお花見したらとかね、いろんなね、
はい、
ものも出てましたよね。そういう意味では、そういうブルーシートって言ったら、ちょっと不粋なところがあるでしょうね。
なるほどね。ちょっと行く側もね、気を使わないとあかん部分ってありますよね。
はい、まあ、昔みたいに、宿側は、どんちゃん騒ぎするような環境じゃなくてね、
はい、
宿川スタイルでお花見を楽しまれているような、ま
あ、
静かな、本当に花をめでて楽しまれているようなスタイルの花見をされている方が多いですので、
なんかこう歩きながら、
ね、
まあ、時々立ち止まりながらという、うん、そういう鑑賞スタイルですかね。
そうですね、
うん、
まあ、だんだんやっぱり僕らもそうですけど、飲んでたら花見てなくてね、なんかもうわーわー騒いで飲んでるだけになるじゃないですか。
はい、
まあ、そういう意味ではそういう宿会に関して言うとね、そういうちょっとお花見のスタイルとは違うスタイルでお花見をされているような感じですよね。
なるほどね。だからまあ本当に場所によって、うん、そのいろんなそこにあったスタイルで、
はい、
ぜひもう本当に限られたシーズンですからね、桜っていうのはね、今年もぜひこの花の季節を満喫していただきたいですね。
はい、
はい、ということで、今日は、ね、もう本当に桜といえば西宮っていうぐらいの感じですので、西宮の桜前線と題して樹木医の藤原孝之さんにいろいろ話を を伺いました。本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
来月の第4金曜4月の24日は海浜の自然環境を守る会の皆さんをお迎えして甲子園浜の自然環境についてお話を伺っていきます。どうぞお楽しみに。そして第1金曜は西宮市立郷土資料館西博の学芸員さんの登場です。西博にはおよそ4万点の収蔵資料があるそうで、その中からそれぞれの学芸員さんが選んだ一品、特徴的なコレクションを月替わりでご紹介いただきます。で、来週4月の3日は館長の氷谷和子さんをお迎えして西博コレクションの世界と題してコレクションの全体像を教えていただこうと思います。氷谷先生へのメッセージもお待ちしています。というわけで本当に今日はね、もうこれから花が咲くってちょうどいいタイミングで藤原先生に来ていただきまして、はい、ね、最後にじゃあ今年の桜どうやって楽しめばいいか、ちょっと一言アドバイスがあればお願いしたいんですが。
はい、ちょっと天気がねよくわからないのであれなんですけども、まあ、しっかりとなんていうか天候にも対応しながらね、はい、花が咲くと先ほど言ったような視点でちょっと時期を遅らせてみるとか、うん、ああいうような形になると花のベストな時期に、見学できるんではなかろうかと思います、ね。
は
い、
西の宮の中でも桜前線北上中があるということですので、はいはいはい、南部から北部までね、いろんな形でお楽しみいただければと思います。というわけで今日のゲストティーチャーは樹木医の藤原孝之さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
西の宮再発見、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた来週。